はい、こんばんは。
こんにちは。
さあ、始まりました。ゴヤドッコイのオリジンアワーのお時間でございます。
はい、お願いします。
今日も元気にやっていこう。
あれ、アゲアゲミシのユージさんのナレーションみたいな感じだな。
今日も元気にやっていこう。
いや、あげていこうだろ、それ。やっていこうじゃない、ばい。
さあ、本日のお相手は、チャックが自然に開くようになりました。すっとこどっこいそばショート。
僕はですね、アゲアゲ飯、大川さんの前のジョニー・ギノワンに戻した方がいいと思ってます。すっとこどっこいです。
おい。なんでそんな出だしから、そんなさ。
いや、お前が、やっていこうって言ったからさ。
みんなから嫌われるようなこと言う。
いや、冗談ですよ。
出だしから。
あ、ごめんなさい。じゃあもう一回、いや、もう、期待に胸が踊ってるやし、すっとこどっこい武器です。
お願いします。
お願いします。
ドキドキですね。
ワクワク。ね、俺たちもワクワクさんだね。
ワクワクさん。
オリジン界のワクワクさん。
うん、飛んでるアイデア。
楽しく到来。って言ってね。遊んでワクワク作ってワクワク。遊んでワクワク作ってワクワク。ピュ
ー。あ、最後のピューも、うん、最後のピュー、これ最後合わせて言えるやつが本当の同級生。
いや、そうだね、うん、あ、俺たち31歳だね、
うんうん、分からん人は最後ピューって言わんから、
うん、そう、言わないからね。
最後飛んでいくのよね、ロケットでピューって飛んでいくのよ。
あのスープラピー、スープラッパーとかな。
あ、あったわ。
まあまあやらないけど、
これは分からんから。スープラピスープラパっていう歌があったけど、それは分からんから歌えない。
ひろみち、ひろみち、あ、もこみちか、あ、ひろみちか、ひろみち兄さんね。ひろみち兄さんのやつ、
体操の、
いたよね。ララララ、ランドセルはのね、
あ、びっくりした。ララララ、ライの方かな思った。
いやいや、そっちじゃない、
歌うんかな。マチャさんから早速ツイキャスコメントでありがたいです。なんだこの番組って言ってますね。
いや、気分アゲアゲ飯だからね。気分アゲアゲ飯。
アゲアゲ飯、飯はないですけどもね。
ああ、そうね、まあでも皆様の差し入れで僕たちが、
そういうことです。
そう、あの食レポしていく、
アゲアゲで。
だから僕が、まあ言ったら加賀津ゆりさんですよ、うん、で君が大川さん、うん、
ね、大川さん、
うんうん、まあその立ち位置だよね。
いや、そうなんだ、うん、いや分からんけど、そこは
まあ皆さんそっちじゃない。うん、
うん、いや、俺が加賀津ゆりさんだろ。この2人で
言うと、
いやいやいやいや、待って待って、
ごめん、
お前その争いをしたい顔してたわ。
いやいや、もう火花散らす、火花散らそっか。じゃあ今から火花散らそっか。
お前がふっかけてきて、この題材で今からプロレスしようの顔してたのよ。
いやいや、
多分本心はお前は別にどっちだっていいわ。
いやいや、そんなことないよ。
プロレス崩しになるけど俺は。
いやいや、まあまあね、言ってますよ。
加賀津ゆりさんだろ、俺の方が。
いや、でも加賀津ゆりさんすごいよ。あ、唯一無二だからね、あの人は。あの人の代わりいないから。
なんだわ、なんで急に加賀津ゆりさん褒める時間になったの。
いや、加賀津ゆりさんすごいよ。
俺これすごいの分かってる。
これ前にも言ってるけどさ、うん、あ、すみません、僕琉球トラウマナイトの主演払させてもらってるんですけど。
もういいわそれ、何回言うわお前。お前の琉球トラウマナイト出てた人覚えてないわ。
あれは6、
お前よりドラ、お前よりこのボーリングの球の方が映ってた時間長かっただろ。
そうボーリング球のその幽霊にボーリング頭してるハンサムの金城さんとか、うん、コナンパパのパパさんとか、俺が乗り移られるってまあストーリーなんだけど。ね、それちょっとなぞるけど、だからそのストーリーの時に琉球トラウマナイトってあの3話構成なのよ。あの俺の題材が1話だとしたら残り2話ぐらいがあって、うんうん、まあ、他の役者さんとかね、まあ、そのタレントさんとか出てる中で、うん、加賀津ゆりさんが主役の回があったわけ、
うん、
なんか不動産で部屋を借りてみたいな。で、小刻みインディアンさんもその中にあの役者っていうかそれで出ててみたいな。あのね、俺たち言ってるけど、小刻みさんってもう演技ができないじゃない。あの、こういう言い方良くないですけど。
いや、良くないよ。
良くないけど、小刻みさんって、
小刻みさんは別に演技できるだろ。
本当に、売れてるあの芸人の中で一番演技できない人だと思うわけ。
いや、失礼だな。できるだろ。
いや、それは小刻みプラスでいじったりしてるから。
俺らよりは全然できてるよ、小刻みさんの方が。
いや、小刻みプラスでいじられるぐらい、まあちょっと演技があれじゃない。
そうなのか。
でも、その小刻みさんの演技の、その、まあ言ったらさ、スキルのなさを払拭するぐらいの、果 深津ゆりさんの演技素晴らしかったわけ。俺あれマジですごいなと思って。
いやお前がやってることって深津ゆりさんを上げるために小刻みさんを潰してんのよ。
いや潰すっていう言い方あれだけど。
だからプラスにもなってないわけ。お前は
気にならないのよ。小刻みさん、小刻みさんって小刻みさんなのよ。あのどんな演技しても、どんな演技しようが。
いやそれはお前はだから小刻みインディアンさんを、うん、まあ視聴者の方よりは知ってる方だから。
あ、まあまあそれもあるのかな、
感じるんじ
ゃない。まあ確かにそれもあるのかな。でもそばしょうなんて幽霊役なんてめっちゃうまかったじゃない。
俺セリフないわ幽霊役で。
めっちゃうまかった。
ハサミカチャカチャさせてただけよ俺。
ただ気になったのが衣装、
うん、いやお前さ、なんか言うの。
あのユニクロのエアリズム、あまあ、幽霊がエアクロのエアリズムは着ないって。
お前ここのくだり誰が楽しんで聞いてるば。
あそこも監督に噛みつけよお前。いやユニクロのエアリズムはちょっとダメですよね、ごめんなさい、持ってきちゃったんですけどって言えよお前。
ここのくだり伝わってないって絶対。
ハサミはいいけど、ハサミはいいけど衣装のユニクロのエアリズムは絶対違う。あれもう世界観壊れるから、あれお前が監督に言わんと。
気づかんだろ別に、幽霊役してる人があの T シャツユニクロのエアリズムだなって気づかんだろ。
俺琉球トラマナイトの時も言ったよ、あのこのボーリング玉もうちょっと大きい方が僕の顔の大きさと相まってめちゃくちゃ面白くなるんじゃないですかとか俺意見述べたからね。
お前みたいなやつが意見伸びんな。サブ中のサブ中のサブやんばよ。
ちゃんと
こういう俺らは、
あちゃんとクランクアップの時花束ください
よ。お前絶対やんなよ。スーって帰るばよ俺らは絶対。
そうだな、
一人ずつ挨拶してってスタッフさんに最後まで挨拶して荷物も片付けもしてから最後に帰るばよ一番。演者なのに。
そうだよな、普通な。
それが俺らだばよ。
まあまあまあね、あの時若手だったからっていう。だからまあその小刻みさんの演技力は気にならんぐらい深津ゆりさんってすごかったじゃない。で俺ね、あの持論があるわけ。あの歌うまい人って演技できるのよ、うん。
歌うまい人演技できる。
あの逆もしかり、
はい、
演技できる人は歌もうまいのよ。
え、どういうことなの？
あの言ったら役に入りきれるわけっていう意味ね。
あ
で深津ゆりさんって俺だから知らなかったんだけど、なんか歌手活動もやってるんでしょ確か。
あ、そうなんだ。
うん、なんか歌ってんのよ。あのオリジナル曲かカバー曲歌ってるのかちょっと分かんないんだけど。
ゆりゆりゆりまるだじゃ。
あ、いやいやいや、ゆいまるのあれじゃない
の。ゆりまるだじゃ。
いや、そこはもう普通にあれだろう、うん。アングラなヒップホップだろ。
なんでかかずゆりさん、アングラなヒップホップしてるイメージつかんだろ。
いやーっつって。いやーっつって。言うだろう。いや、バービロンがって言うだろう。
バービロンって言わんだろ。かかずゆりさんの口からバービロンって言葉出てこないだろ。
ザイオンに向かってとか言うだろう、絶対。
ザイオン、懐かしい。ザイオン。
お前はライオンの子とか言うだろ、絶対。
いや、もうその歌しか出てないわよ、ザイオンも。
そうね、ごめんなさいね。ゆう、そうそう。
ゆりさん、そうなんだ、かかずゆりさんって。
で、だから、かかずゆりさんってまず何やらしても多分できる人なのよ。タレントさんで食レポももちろんでしょ、で、歌もうまいでしょ、で、役者、めちゃくちゃ俺すごいと思ったのよ。だって俺、マジでその時、あの、俺みたいなクソ若手のペーペーが、かかずゆりさんの演技素晴らしいですねって、俺当時ツイッターで呟いたからね。
うーわ、サブ？
俺がね、さぞかし監督みたいなテンションで俺喋ったからな。監督業やってますみたいな。
勘違いるんだよな、ローカルで。こんな勘違い、売れてないローカル芸人。
そう。あ、俺今度もし俺が監督でキャスティングするんだったら絶対かかずゆりさん選ぶわ、みたいなことを、あの、X で呟いたぐらい。
ちょっと一般人よりちょいテレビに出てるからって勘違いするローカル芸人いるんだよ。
そう、俺も主役張ってたからさ。だから、あの、粉パパのパパさんとハンサムの金城さん差し押さえて俺が主役になってたからさ。
差し押さえてるんだ。ど誰も出てんかったぞ多分。差し押さえてない、お互いに誰も出てんかったばよ。
ああ、突出した感じ。
突出せないかったもん、失礼だけど
っていうね。だからあって、だからかかずゆりさんは素晴らしいですね。
じゃあ歌うまい人はだからやっぱそれこそ演技ができ
る
というか。
そうそう、できるっていう俺の持論があるんで。
お前の中ではそうなんだ。
うん、だからかかずゆりさんはそうそうだね。
プーキーはどうなの、その自分自身はどうなの、できてる方なの？
いやー、そんなことないかな。なんか漫才しかできんからさ、結局。
お前もう何喋ってもなんかイラってくるな。
変幻自在、唯一無二の孤高の漫才師としてやってるじゃない。
文字を漢字を、うん、変幻自在。
俺一文字も書けんけどね、漢字。その変幻自在の
書きはしないけど言いはするんだ。
そう、言いはするんだけど、うん、っていうね。
いやいやいや、まあ演技はじゃあ、
何の話だ、まあ、高津ゆりさんすごいなの話じゃねえばよ。一応まあ、いや、本当すごい。うん。 大川さんもすごいし、もちろん、うん、
ね、アゲアゲメシの話から
。アゲアゲメシの話ね。
10分間ここまでできるって、
いやすごい。でね、やっぱこうやってタレントさんっていろいろいるじゃない。
いるね。
で、あの、うん、先週あの出てくれた、うん、ヤフソイサシ君ね、
はい、あの
同級生の、うんうん、同級生で友達で、うん、で、まあ、そのちょっとトマトを紹介させてくれって言ってね、
はい、
あのトマトを紹介してきてくれたじゃない、
うん、
で、まあ、普通に面白かったじゃない、マジで、なんか、あ、うん、いい感じだなっていう、なんかお笑いもあったし、
そうね、食べれなかったっていう、トマトが嫌いだったって
、俺、久々に、あのなんていうの、あの、食通おじさんこと、せいちゃんさんからね、あの連絡来まして、
あ、俺も来ましたよ、
あ、来た、
来た、来た、
で、もう素晴らしかったと。
いやありがたいですよね、
あれはもう神回だなと。あの時多分日曜日だったんですけど、
うん、
あの俺もう6回聞き直してると。
もうあの聞きすぎ、あの
金曜日から2日も経たずに6回聞き直してると。
やば、
それほど面白いと、あれよかったなっていう、あ、でもありがとうございますっつって、うん、まあだから久しぶりが面白かったからね、まあ俺たちの実力というよりね、
うん、
まあそれをあいつの耳に入ったのか入ってないのか分かんないんですけど、
はい、
まあその終わって、うん、まあ3日後4日後ぐらいに、うん、そのまあありがとなプーキーと出させてもらって、うん、で、まあもちろんつって、あ、じゃあまた今度なんか野菜作ったら来てなみたいな、
うん、
でまあそのワンラリーぐらいで終わるかなと思ったら、
はい、
なんかまたシュパッて来てね、
おう、シュパッて来たんだ、
うん、ラインプーキー俺、うん、タレントなりたいな、オリジンに応募していいかって来たわけ。
それはどっちなの。
で、そう、で、俺は、うん、まあまあまあ、な、何よ、こいつ、こう、さくらこと言いやがってと思ってね。
それ実際そのトンで。どうやって文字で表すの、
こさくらことを言いやがって、このバカタレはと思って。
普段、癖強い喋り方してる。
大御所、大御所の落語家さんみたいな感じで、いやいや、やめとけと。
うん、
いやいや、もう別に沖縄の事務所で芸能事務所に所属してようがフリーであろうがどっちでもいいし、うん、そんなに差もないぜみたいなことを、
うんうん、
まあなんでよやみたいな感じで突っ込んだわけ、
うん、
まあ俺もボケで来てんのかなと思ったら、え、なんでって来て。
面白い返しだな。それ面白い返しだな。
こいつガチかってなって、はお前じゃあマジで考えてんのかと
聞いた。
お、お前マジで考えてるんかって言ったら、オリジンのウェブサイトを拝見してると、
お
お、そっから応募フォームから送ろうとしてるみたいな、
お前止めれ
って言ったら止めたんだけど、
うん、
まあでもね、もうそんななんか、なんか発信していきたいんだって一応。
何を
要約すると、なんか自分の野菜とかさ、なんかタレントで、
いや勘違いしすぎだろ久し。
いやそんなこと、
勘違いしてるよ、
言ってあげんなお前、そんなそんな言ってあげんな、
いやいやいやいや、
かわいそうに。
なんね、芸人でやるってこと？
だから、その、いや、だから芸人じゃない。あの、芸人は、ま、さすがに無理ってあるんだろうな。春さん
芸人？
あ、その、いや、そうなったら、あいもこさんとバチバチになるからさ、あいもこさんに喧嘩売るわけにはいかないじゃん。
まだギター持ってないからな。
いや、なんで、あとギター持たんの？
あとギター持ったらもう、
なんでマストだばやん。マルスのあいもこさんの、お前。
春さんローカル芸人だ。
で、それで、じゃあもう分かったよ、つった。
じゃあ
もう、あの、うちのね、その代表、だから水曜、オリジナルの、
本当に？
シュリさんにじゃあもう話するよ、つって。
いやいやいやいやいやいや。
今日この後、あの、事務所で稽古あるんですよ。
はい、
だから、あの、タレントに応募したい、俺たちの事務所の友達いるんですけど、どうですかって話しに行こうと思ってるわけ。
この後？
うん。
あ、別にこの後、久しは来ないんだ。
あ、いや、来ないよ、来ないよ。あの、その、直接とかじゃなくて、そう考えてる、あの、だから、うん、そいつがいるんですよっていう。
久しぶりはどこのタイミングでそう決めたんか。
だから、先週の
放送で、
自
分なりに手応えを感じて、う
ん、あ、俺の立ち位置、ここだってなったんじゃない？トマト食べれない俺。あ、
いや、
俺って沖縄でタレントするべき芸人になった。芸人というか。
ごめんだけども、そんな俺も大したこと言えないけど、うん、素人はこうなのよ。大したこと言えないよ、俺は。
いやそんな言うな。
俺も大したこと言えないけど、同級生だから言うよ、ちゃんと。素人はこうなる、勘違いすんのよ。
いや、でもだから、その、うん、まだ100歩譲っていいところは、芸人になろうと思ってないわけ。
あ、
うん、タレントさんだわけ。
あ、なるほど、なるほど。だから、芸人ではないわけね。
なんか、やっぱあいつも、なんか、どんどん自分をプロモーションしていかんと、うん、
はいはい、
だからまあ、春沢堂もそうだし、そのね、なんかいろんなもの作ってて、なんかね、PR していきたいじゃない。
確かにそれは、PR 活動としては、
そう。
プラスになるかもな、久しいからしたら
っていうことで、
あ、じゃあ芸人ではなくて、
いやそうそう芸人ではなくて、だからかかずゆりさんとバチバチに行きたいと。
いや負けるだろ、
あのタレント力
負けるだろ、
どっちが試されるか、
歌も歌わんといけんよ、うん、そしたら
あいつ歌下手くそだからあの喋りで分かると思うけど、
歌歌わんといけんよ、うん、演技もできんだろ多分、じゃあ
だし琉球トラマネートの主演晴れるのかって話でもあるしない
や、なんでかかずゆりさんとお前木曜かかずゆりさんとバチバチだ
め、一応俺はアドバイスできるよ、琉球トラマネートの主演になるためにはっていうのは
ボーリングが喋るなよずっとボーリングやろうが喋んなや、うん、いやいや、すごいな
っていう、だからなんか今ちょっとふつふつと燃えたぎってるもんがあるんだって、
真剣にマジでやるって言ってるんだったらそれはもう応援しますし、
そうもちろんそうだし、
いいとは思うよ、
なんか面白そうだし
な、いいとは思うけど、うん、な変な、いや要は指先しか入れてないさ今、
うん、まあまあ
ここでそれを感じてやりたいって思うのはあんまよろしくないなって俺は思う。なんていうの、もっとすごいラジオに出て
そうだな、
もっとすごいラジオに出てやりたいって決めたんだったら別にいいんだけど、うん、俺らのラジオ来て
あ、うん、
やりたいってなる、
いやでももしかしたらそれじゃないかもしれない、一応俺たちのラジオに2回出てるけど、うん、あお前らのラジオじゃないよ、まず勘違いすんなっていう可能性もあるし、あ
それだったら俺今めちゃくちゃ恥ずかしいよ、ね、
恥ずかしいし、多分あれだと思う、あのあいつね、あれだわ今日、あど忘れしてるな、あ気ままにロハススタイル出てるわけ、
あ
そう
ロハスター、
ロハスター、ロハスターって言ってる、うん、俺ジュゴンって言ってるんだけど、
え？
ジュゴン。
ジュゴン。
俺ジュゴンの番組出てるっていう、あの、うん、あジママさんのジュゴンの背中に乗って行こうの、あの
お前歌詞で言ってんの、あのタイトル。BGM に流れてる歌詞で、うん、あの番組を思い出す、
あの中国の楽器な、フィーンフィーンフィーンフィーンになるね、あれね、うん、
あれ一番いいんだよな、
だからあのキマロハ、キマロハに出た、うん、出てたからあいつ、うんうん、だから週帯で、だからあれ3分間の番組かな、だから月金で出てるわけあいつ、
確かに俺らよりは出てる、
そうなんだったら俺あ行かれたって思ったわけ、
行かれたってお前思ったんだ、うわ
気ままに出よったと思って、
なんでお前気まま
いや俺出たかった
の、なんでお前行かれたと思ったの、
俺出たいのよ、出たかったの、気ままにロハススタイル、
うん、何で特集して出たい
の、俺そのためにあのだから沖縄セルラーだしちゃんと携帯も合わせてるし、そこは本当に au だ し,
し
気ままあだロハススタイルのスポンサーが au
しか知らないんだろ
う、沖縄セルラーだし、そうそう、
八重瀬に au しかないばよ、
あるよやau 何店舗かあるだろお前、こっち
のどこもソフトバンクも、
いやだからそのだから気ままにロハススタイルでなんかまたなんかインスタのフォロワーも増えたみたいななんか言ってたし、
そうなんだ、
そう俺たちのラジオでもあの増えたなみたいな、多分あのだから気ままにロハススタイルに出る前に俺たちのこのラジオ出て、あ一応なんか増えたぜ、あのラジオお前たちの聞いてくれて、まあ俺が出た時の10人ほど増えたっつって喜んでたわけ一応、ああやったっつって、で俺たちも嬉しいじゃん、あよかったな、まあ、増えたんだ、まあ、春沢堂の
ゼロじゃなくてよかった、
ゼロじゃなくてよかったし、なんだったらその中の2は多分俺たちだしな、あの10人中2人多分俺たちインスタ多分フォローしてるよね、
春沢堂してる、してる、
実質8、
実質8だじゃあ、
なんだけど多分その後に気ままにロハススタイル出て多分200ぐらい増えてると思うわけあいつ。
いやまあまあテレビの力ですよね。テレビの力よ。
うん、だからそれであなんかこういうことなんだなって多分あいつなったんだと思うぜ。
あ
そう言って出ていくっていう。
なるほどね。その辺そのあたりからロハスターあたりからちょっと、う
ん、
なんかふつふつと自分の中で、
うん、なんか考えてたんじゃない？うん。
で今回がすごいなんかバネになったというか。あだからスタートダッシュ的な。
導火線に火がついたよね。あの俺たちの神会、あの食通おじさん曰くせいちゃんさんが神会って言うぐらいだから、うんうん、そのあれ
神会
せいちゃんさんぐらいだと思うけどないちょっと笑ってんの、あまあまあまあっていう、
そただトマトを紹介して
そう食えない2人
食えない2人じゃ、
うん、うえってなっただけっていうか、うんうん、まあまあまあでも、
面白かったし、ね、すごいな
っていうことらしいんで、だからもしかすると次本当にヤフソイサシがこのラジオに出るときは、あ、オリジンコーポレーションタレント部門のヤフソイサシですっていう可能性もあるっていう。
おかしいだろ。そうそう。
あるよ。だからそうなったら一応マジ俺たちも一回またゲスト出さんとな。春沢堂の ヤフソイサシトじゃなくて
どっちかにしようよ。だから、うん、お前がタレントになるんだったらこのラジオはもう二度と出さない。
なんでそのふるいにかけるかお前どっちか天秤に乗せるかお前それ、う
ん、このラジオに出たいんだったらオリジンのタレントになるなって言われたらどっち取るんか。
いや俺それはもうオリジンのタレントだオリジンのタレントになるだろそれ。
そうなった時に俺が今まで喋ってたのめっちゃ恥ずかしい
よ、ね、めっちゃ恥ずいよお前もそんなもん。
いやでもすごいな
っていう。だから
タレントにタレントどういうタレントになっていくかもまたあ
る
よね、
なんかあるんだろうな。春沢経験のなんかね、そのトマト農家でなんかとか、なんかオリジンあれでしょ、なんか卵売ってるあの、ハーフの方がいるよね確か。
卵売ってるハーフの方、
うん、
何そのアバウトな感
じ。ごめんごめん、なんか劇団オゼかなんかに所属してるよね、
う
ん、なんか
劇団オゼかなんかにっていう名前、
尾瀬さんかなんかちょっと分かんない、うん、タレント部門なのか分からんけど、なんかスラッとしてて外国人のハーフ、なんかどっかのハーフの人で、なんか卵養鶏場営んでますみたいな人が確かいたよ、
うん、あそうなの、
うん、いるいるいるっていう、そのあまあそんな感じだろうな言ったら。
あそう、まあちょっと類似タレントというか、
まあだから卵部門はオリジンにいるのよ。
卵部門
はいて、うん、トマト部門にノミネート
じゃああいつトマトオンリーだわまず食べれんのに
そうだな、他の野菜も食えんのにな、うん、
で絶対言うだろ、そのトマト枠タレントで行くとしたらお前営業かなんか司会かなんかで、僕トマト栽培してて販売してます、僕トマト食べれないんですけど、で一笑い狙おうする。
ああまあまあそのつかみはするだろうな最初に、うん、
あんま伝わらんだろ多分、
うん、だし あれはラジオだから面白かっただけだってMC であれやったら終わりだから、ね、
終わりで
そう終わりだよ。 MC 一人で立った時にあれ言ったらもう終わり、もう多分次振られんよ仕事本当にだからその嗅覚も多分あいつないさ今多分。俺たちが面白い面白いって言ってるから、あだからだってあいつ2回ゲスト出て、うん、1回目、
うん、
あの俺がいじった時にあいつ隠したの分かる。
隠したって何、
あのちなみにお前野菜好きなのみたいに言った時のあいつも、うん、
そんな放送時間の時間あった、
なんか長渕剛みたいになったの覚えてない。なんか
いや長渕剛でもないの
コツコツという前の長渕剛になったの覚えてない、
いやいや本家コツコツ前そんな感じか長渕剛ってコツコツとの前そんな感じなの
っていう感じになった時、あいつ多分隠しとったば一回、
あ長渕状態
にな
ってた。
あで、あさすがにでも確かに俺もそのボケは確かにそうだよな、立たんよな、ハルサードって農家やってんのに、
うん、
あのその野菜をあの食べれないっていうのダメだよなと思って、2回目の時はじゃあまあそれはフランコっていうかいじらんこうと思ったわけ。
あなるほど。
そしたらあいつがなんか急に来たさ、
うん、
あなんかおすごいなと思って、
うん、
あそれが美味しいってなんか分かってんだと思って、それでだから面白くなったさ結局。ああああ、それあいつの振りがあってそのトマトを食い合いして、うん、わーってなったじゃない。
確かに
すごいよねっていう。
その前日あたり、先週の放送ゲストで出るときに、その前日あたりにインスタで久しのこのストーリーに上がってたのが、明日こういうラジオ出ます。で前回はガチガチに緊張しましたけど、明日の生放送は絶対もう普通にあの同級生として面白く喋りたいと思います的な、インスタのストーリー上げてたの。
あ本当、
うん、なんかやっぱ熱量すごい高めに挑んできてるなっていう感じはしたのよ。
で結局面白かったし、だから先週
そのさらけ出してね、まさか同級生が火つくとはな、
うん、な
ここでか
トマトより赤かったぜ文章の感じ真っ赤に燃えてた、うん、
トマト食えんのにや
だからっていうね。だからもし
それなるんだったらすごいマジでもう冗談抜きで応援はします
し、したいし、だからまあ
ただ大変ですよ
本当よ。だから
久しくはこの今ラジオ聞いてると思って俺は言うけど、
途中アフラク出たけど、うん、
俺
アフラク出たけど途中、
待って
俺アヒルが出たけど途中、
俺いつの間にアフラク出てた
出
てアヒル出てた今
って何か途中
ゴワ
って、うん、言いよったけど、まあまあまあ、うん、
いやだからそのもう真剣に久しが聞いていると思って俺は言うけど、いやもう大変ですよ。
いやもう大変よ。
タレントになるって言ってもどういうタレントになるのか、そしてあの栽培とかもあるかもしれないのに普段、
うん、
急にねお仕事振られたりとか、
うん、
初めてのお仕事とかいっぱい絶対あるよ。
まあね、まあ、いろん
なトマト早食い大会の MC とか選ばれるかもしれないのよ。
それは
であなたトマト食べてくださいってなったら食べんといけないのよ。
ああなるほどね。
それもだからやらないといけないし、
ああまあそうだな、
トマト食べれないですっていうのが NG な、
うん、だから芸人俺たちみたいな2人芸人がいてそれ食えないですわははって笑い話にできるのと、うん、だから1人で一般のお客さんに、うん、その笑いって伝わらないじゃない。その俺食えないんです野菜って言ったら、
まあ、伝え方の技術でもあるとは思うけど、
そう、まあね、それもないしまだね多分だからそれでほって一般人の人がそれ MC で一人立ってみてはこいつなんやんばってなるさ絶対。だから青森の情で青森飲めませんって言ってるようなもんじゃない。
まあまあまあ
無理です私アルコール無理なんですよはみたいな、なんか
普通選ばれんから、
そう選ばれないしっていう、そうそうそういうことだからなあ、まあまあだからな
まあまあ、でもそこはトマトが食べれるようになれば別に問題はないけど、いろいろトータルで見たらすごい大変ですよっていう、
うん、そうだね、いけるかいけないか、トマトいけるかいけないかどっちっつったらいけないって言ってたもんな先週いけない無理って言ってたもんな。
面白いけど、
あ面白い、まあ、ただ大変よ、
大変ですよ久し
ギャラも抜かれるしな、
ギャラ死に抜かれるよオリジン
いやそんな他事務所に比べた
ら、これだけオリジン以外に入ったら死にギャラ抜かれるよ。
あでもそう
な トマトのパーセンテージも引かれるはずよ多分栽培してる
あその契約書、ね、
闇営業ですって、トマト栽培してるのは闇営業ですって言われるよ
いやそんなお前マイナスプロモーションやねえやそんなことないよ。あのだから前の会長はそうだったけど今首里さんに代わってだいぶね変わったから、
うん、
前の前広坊主はそうだったけど今の首里さんに
代わって失礼だよや前もやってないわよ別に坊主さんもそんな闇言ってないから、
そうですね、
いや、そこはいい事務所よ、いい事務所だけど、うん、どこの事務所に入っても厳しい世界だよっていうのは、一応知った上で決断してほしいというか、
まあ、だし、まあ、別にあの業務提携みたいな感じでいいしな、
あなるほどね、
言ったらさ、俺たちみたいに芸人は起承転結って毎月ライブやってて、うん、まあ、拘束されたり、まあ、ネタ考えないといけないみたいな、そのストレスはないからさ、だから言ったらそのなんか、
ストレスなんだ、お前は。
ストレスというか、だからあいつにとってよ、
うんうん、
だってあいつは多分ネタも作れないし、
ああ、
どうしようってなるじゃない。だからタレントに業務提携みたいな感じでこういう仕事ありますでどうですかみたいな感じのテンションでいいじゃない、
うん、でももう一個問題なんか、シュリさん、うちの代表のシュリさんは、うん、芸人に転がさせてシフトをこう、もともとタレントを目指してる人を芸人にこうシフトチェンジさせるのめちゃくちゃ交渉うまいのよ。
ああなんかそれの、まあね、犠牲者って言い方よくないけど何人かいたよね、何人かいるよね、
犠牲者ではないよ
ね、本当、うん、負傷者っていうかな、うん、まあどちらかといえば、う
ん、俺なんでこんなに自分なんか事務所を下げてる
いやだから冗談いやそんなことないよ、
だから芸人になりかねないというか、
いやでもそんなことないと思う。だからその今までそうやって転がった人はなんかちょっと、あ、舞台に立って何かやりたいなっていう人でもあったし、
ああそうね、
そうそう、だからもう今後ね、あのデビューしていく、まあ、厚木ニーニーっていうね、
うん、
まあ、まあ人がいるんですよ、
うん、
まあ言っていいのかな、まあまあまあ大丈夫でしょう。その厚木ニーニーももともとタレント部門でやりたいって言ってたけど、まあ、結局舞台に立ってなんかまあ、芸人っていうかそのネタをやりたいみたいなね、
うん、
感じでやるって言ってるからね、だからそうなる、そのパターンに久しいもなるんじゃないかって思ってるってことね。
じゃあまあまあまあ、その久しがちょっとでもその芸人としてもやりたいっていう気持ちがあるんだったら別に問題ないよ、
うんうん、
まあ、シュリさんもそんな悪意あってそういう風に悪い交渉としてるっていうわけでもないけど、
どうなのっていう聞いてるからね、
どうなのって聞いてきて、久しがちょっとやりたいってなって芸人になってきたらとんでもないすごいことになる。
いやもうコテンパに潰すよね
いやなんだ潰すよね、
図に乗るなよ、
厳
しいぞお笑いの世界はっていう。
俺厚木ににもだから先月のオリジンライブでも聞いたわけよ、
はい、
そもそもあなたはどういう目指し方、
テンションなんですかと、
そう、うん、でもう本当に逃げるんだったら今だよって、非常階段扉開けてから
なって
よ、今行けって、
今ライブ中に行け
今逃げれって言ったけど、うん、全然もう一歩も踏み出さずに、
うん、でも本当に
逃げなかったから、あの
ネタ何本か見てますけどめちゃくちゃ面白いよな、厚木に面白いセンスあるし鼻もあるし、
うん、
なんか普通にまた嫌な予感じゃないですけど俺たちをなんかね、うん、踏んづけていきそうな感じもするけどね。
いや、全然踏んづけてください。
まあまあ別にね。
ド M なんで踏んづけてください。
面白かったらいいし、それはそれで。まあごめんなさい、一回 CM 行きますか。
久しすごいな
ぁ。ね、だから交互期待というか、まだわかんないですよ、未定ですけど。
いや、もう面白いですね、久し。
うん。
僕は楽しみですね、もしタネと本当になるって言うんだったら。
ね、
で本当な感じで話進んでるわけでしょ久しも。
もう、だから俺はもう、じゃあお前、言ったからよ、じゃあ俺言うからよって言って。うん、言ってるからね、うん、だからその代表に、うちの代表にじゃあ言うよっつって、うん、じゃあ分かった、連絡待ってるみたいな言ってたからさ、一応。
ああ、
わー
すごいな、
だから希望に満ち溢れてるというか、まあ、うん、まあ別にいいし、俺はウェルカムっていうか、うん、ああじゃあじゃあやろうぜみたいな感じだからさ、まあまあまあ、
いやもうこれはちょっとお楽しみに
ね、
はい、久しも頑張ってください、はい、さあというわけでツイキャスコメントもいろいろ皆さんありがとうございます、すいません、
はい、
メールの方もお待ちしておりますのでよろしくお願いします。メールアドレスがオリジンアットマーク FMNAHA.jp すべて小文字で ORIGIN@FMNAHA.jp となっております。それでは一旦 CM です、どうぞ。78.0FM NAHA。
Your radio station. Okinawa. どうも
ノーブレーキです。
僕たち4月14日チャービラ祭に参加してきます。
はい、
なんと大阪で行われるライブです。こちらお問い合わせが 0669918088、 チケットお求めの際はぜひノーブレーキでお願いいたします。
これは絶対言わないといけないの？
そう、ノーブレーキのチケットで来ましたというふうに言わないと僕たち何のあれもないので。
あれもないからね。確かにあれ欲しいんでぜひ皆さんお願いします。
お願いします。
さあ、ゴヤドッコイのオリジンアワー始まっております。よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。すいません、ツイキャス触れられてないですね。円楽さんと群馬のアニゾーさん、沖縄大好きさん、ひふみさん、ビアンさん、アオバスさん、マチャさん、来てますね。ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、今読み上げた中でプーキーがもし読まれなかった方は、プーキーに、うん、こうなんか何か知らせてください。
はい、かかってこいや
うん、かかってこいや。エビアンさんからありがとうございます。ツイキャスコメントで、はい、すっとこは久しとトリオになるんですか。
いやいや、加入はしないですよ、う
ん、加入はしません。
そうそうそう、
久しは
だからお笑い、じゃあマジでお笑いやりたいって言ってたら俺はもう全力で止めてた、うん、お笑い芸人って言ってたらね、お前マジでやめろ、お前もう本当にそういう甘い世界じゃないし、うん、お前が今まで仕事を普通にやってることもできなくなるだろうし、手つかずになったら大変だからとは言ってたけど、だからやっぱタレントみたいな業務提携的な、こういう、うん、こういうちょっとなんか MC とか、
うん、
そういうイベントのなんかどうですか、販売とかどうですかと、多分それで振られたりっていうぐらいで、
うん、
でことを進めれると思うから、
あ、
まあ、業務提携的なね、だからそれだったら、まあ、別に、うん、いいんじゃないっていう感じだし、あいつもなんか魅力を発信していきたいみたいな、なんか熱量あったからさ、まあまあまあ、それはそれでいいよな。
いや、いいですね、うん、本当にいいと思います、うん、頑張ってほしいですね。
ね、
はい、ありがとうございます。メール来てますかね。
こちらに反映されてるかな。先週読めなかったやつもあったんですけど、あ、じゃあ、そばしょうさん、読んでもらっていいですか。
はい、はい、じゃあ、メール、ありがとうございます。
はい。
先週いただいたメールですね。
はい。
こちら、もう本題から始まってますね。
うん。
ラムちゃんの奥様、カリナちゃんが、先日のライブで、一番面白かったのは、起承転結ですかね。
はい。
先月のライブで一番面白かったのは、すっとこどっこいと言ってましたよ。2番は、ネイバーカリーなんだって、笑と。大城くま嫁よりといただ
いて、
ありがとうございます。
あ、そうそう、大城くま嫁さんのメール読めなかったんだよ先週。
あ、ありがとうございます、すいません。
何が刺さったば。
ラムちゃんの奥さん、カリナちゃん、
うん、
カリナちゃんも
そう、ネパール人、
ネパールの子、
うん、
なんだったらラムちゃんよりちょっと日本語があまりまだ覚えてないというか。
あ、今なんかラジオやってるよね、ラムちゃん、このカリナちゃん奥さんと、うん、
やってるって言ってた
ね。え、普通に喋ってんのかな。
喋ってるだろ、喋らんとお前ラジオ
なの。え、ネパール語じゃなくて。
いやいやいや、
あ、そうなんだ。
それは喋ってるだろ。
固定資産税とか言ってる。
いや、言うかお前そんな難しい言葉。
あ、なんか覚えていこうみたいなない。
どんなトークでお前ネパール出身の二人が固定資産税の話するかよ。
なんかそういう、
そんな難しい話するかよ。
しないかな。
日本人ではあんましないだろ、固定資産税トーク。
そうだな、多分金曜オリジナルで初めて出たような固定資産税ってフレーズな。
俺、まあまあ、なんだったら最近してよ固定資産税で。
遅いな、それは遅す
なんすかそれって聞いたもん一人、うん、はあ、ありがたいですね。カリナちゃんが先月のライブで一番面白かったし、うん、ってことっぽいと言ってます。
なんだろう、何が刺さったんだろう。ネタの話
は旦那が出てる方の名場カリは2番目に面白かったと言われてるほど、
うん、
旦那を抜いて1位、う
ん、プロポーズのネタで、あ、なんかちょっと動きが多かったから分かりやすかったのかもな。
ああ
の、なんて言ってるか分かんないけど、うん、動きがあの先月のライブのネタね、うん、結構綱渡りとかジェットコースターとかっていうなんか流れのボケがあったから、それが分かりやすかったんだよ。
あ、なるほどね。
すごいよ。え、待って、もう俺たちガーマルチョバじゃん、もう本当に
いやいや
ガーマルチョバよ。
いや、ガベジさんな。
はいや、ガベジさんはだからそのパントマイマーのその東京オリンピックのやつね、うんうん、
いや、ガベージさんだろ。俺の中ではもうガベージさんだわ。
ああ、パントマイマーって言った
ら。パントマイマー兼お笑いもやってるでしょ。もうお笑いパントマイマーでしょ。
ああ、だからそのガベージさんと、うん、もうガーマルチョバで、すっとこどっこいよ。
確かにガーマル、
うん。俺たちだから、あの、いけるよ。ブロードウェイ。ブロードウェイでネタやれるよ。
あの、
カリナちゃんが笑うんだから。うん。アメリカンジョークも用意しないとね。あ、なんかいろいろな、なんか
漫才に入れ込んで、
漫才にな、おい聞いてくれみたいな、な
やらんといけないし。そんな出だしだわ。アメリカンジョークで絶対。なんかおい聞いてくれよって言うんか。
俺たちってこうなんかラジオやっててブラックジョークがやっぱ好きじゃない。失礼なボケとか。
いや、お前だけでよや。
いやいやいやいや。
お前だけでよ、失礼なボケすんのよ。
いや、お前だってキラキラ笑うじゃん。
そんな。
ちょうだいちょうだいみたいな感じするじ
ゃん。いやいやいや、悪い言い方してるわ。
空気真骨頂出してるわ、今日。そういう顔してるじゃん。
そんな顔してないし、うん、笑うしかないわよ。
大きな声
で。お前誰も笑わんかったらどうすればってなるやし。うう
だから、その、なんか、俺たちが、まあ俺が
ブラックジョーク、
まあ俺がブラックジョークとか冗談ね、うん、もう全部冗談だし、うん、ボケたりなんか失礼なボケとかやるじゃない、うん、なんかもうめちゃくちゃウケるらしいよ。あの俺たちが言ってるこのブラックジョークの3倍ぐらい毒吐いてもウケるんだって、アメリカでは。
その海外では、う
ん、まあ言ったらさ、まあ、肌の色的なね、
ああもうアウトです
とか、まあアウトってなるし、うん、ブレーキかかるじゃない、うん、あでもそこまではあれなのかな、まあまあ一応いろいろね、はい、ブラックジョークやって笑わすっていう。だから、それに、ウィル・スミスがブチ切れたんだよな、確か。
あの、
受賞式で。
はいはいはいはい、
パチーンって。そうそうそう、なんか。だから、その人も、ブラックジョークで、あ、よし、爆笑来るみたいな、多分、感じだったんだろうな、うんうん、そいつも。うん、そしたら、もう、ウィル・スミスが怒って、バーンって言って。でも、アメリカでは知ってる。だから、それで、いや、ウィル・スミス怒りすぎじゃないってなってるって知ってる。
あ、そういう意見もあったんだ。だから
日本人だったら、奥さんを守るすげえかっけえやつってなってるじゃない、うん。アメリカでは、こいつやっぱ頭おかしいってなってるってよ。ウィル・スミス。え、そんな、そこは笑って許せよ。それブラックジョーク、俺たちの本場の笑いだろ、みたいな。なんでウィル・スミスガチギレしてんの、
浮気症。結構お笑いにすごい強いんだな。
っていう、なんか、あるって聞いたな、うん。
笑いの文化ってやっぱ俺らが知らんだけど結構あるかもな。
だからやっぱり沖縄ではね、とどまってらんないなって思ったよ。
いや沖縄でとどまってらんないっつってアメリカ行こうってならんだろ。
アメリカ行こうかなって思って、アタッシュケースはちゃんと買ったしな。
いや、さよや服買えや、黒 T しか持ってないのに、やなんでアタッシュケース先に買ってるわ。
あ、買ったもんな、それも黒だしな、ちゃんと。
いやいや、黒が好きだからとか関係ないわよ
っていうね。嬉しい。い
や、嬉しいですね。ありがとうございます。
嬉しいね。
一言ですよ、もう本当に。
あ、もう一通メール来てるな。
あ、ちょっと待って、その、うん、ラムちゃんの奥さんが、はい、面白かったって言われてる、うん、この群馬の兄蔵さんからツイキャスコメントで、うんうんうん、多分そのラジオで話してた内容を聞いたんでしょうね。
あ、はい、
プロポーズするときに二人揃ってひざまずいたのが面白かったんだって。
あの動きね。うん。そう、本当だろ。
あのポイントが面白かったってこと
ですね。もうパントマイマーよ。だから。
パントマイマーお笑いだ、じゃあ。
パントマイマーお笑いできてたな、じゃあ。俺たちが伝えたい動きで笑わすっていうところがちゃんとカリナちゃんに伝わってたんだ。嬉しい。
すごいね。
な。
やってよかったな、じゃあ。
カリナちゃんって結構喋れるんだ、一応じゃあ。ちょっとごめんなさい、聞いたことないんですけど。
カリナちゃん、うん、カリナちゃんと、ま、言ったらラムちゃん夫妻に、
うん、
あの、ネタ見せを一回知れば、うん、海外でも通用すると言っても過言ではない。
いや、ほんとそうだよね。どうしよう、じゃあ、あの、額に赤い点つける、一応。 ネパールの、いやそれはネパールの中伝統のなんかあるよね、赤い点、
赤い点なんだったかな、なんかの意味が
あるよね、うん、俺つけやすいし、
うん、つけやすいってなんだろうね
俺白く
つけやすい、つけづらいないわよあれ、そうそうそう、つけを持ったらつけれるわけよ、
あもう一つメール来てますね、
はいありがとうございます、
すっとこどっこいめちゃくちゃテンション下がるシーゲーです、悲しい話、
悲しい話、
鳥山明先生が死亡しましたよ、うん、いや死亡しましたって、
いや言い方すごいな、
言い方よや、めっちゃ残念、ドラゴンボールの書いてる漫画家、この後アゲアゲ飯楽しみです、以上、あこれ俺、これ俺もこれ喋りたかったのよ今日、
鳥山明先生が本日お亡くなりになられたと、
いや、
うん、速報でありましたけれども、
これマジでさ、俺マジで考えたわけ、
うん、
世界に誇れる日本人って、まだ俺たちもこれから世界に飛び立とうとしてる中で、
うん、
そのパントマイマーとかネタでね、ブラックジョークで飛び立とうとしてる中でね、参考にしないといけないのはやっぱ鳥山明先生だなと思ったわけ。
うん、まあすごい人だからな。
うん、まあ、うん、そのまま飲み込まんで一回ボケたのをちょっと処理してほしい。
この件に関してすごい速さでボケてきたから。いやすごいなと思って。
じゃあ亡くなったことに関してのボケじゃないからさ。それは世界、いや世界に飛び立てないようの。
わかるんだけど、その残念、一回残念のクッションを挟んまんと。
ってこと？あ、うん、そうか。
そのボケのスパンが早かったから
さ。ウィルスミスや。すごいこりゃしこいつ。すごいこりゃしこいつ。お笑いのダメだし、ウィル・スミスや。
その一人方もダメなのよ。
お前、オリジンアワー終わった後でいいやし、お前。なんで生放送でお前。お笑い界のウィル・スミスや、お前。すごい相方にこんなダメ出しする。
お笑い界のウィル・スミスってなんだ。デイジ気持ちいいやし。ののしられてる感じしないよや。
そうだな。
お笑い界のウィル・スミスって。
ハリウッドスターだから
な。なんでそう呼ばれてるんですかって言われた時の説明大変さよや。
だからよ。生放送中に怒るっていう、
いやだから鳥山明先生、本当残念でしたけれども、
そう、もう本当にだからよくよく考えたらマジで世界に誇れる日本人の1位じゃない、
うん、1位、まあまあそうですね、そんぐらいですよね、
かトヨタの社長だよな、車、
あ
トヨタの社長2強だろう、で、うん、でも2強よりもやっぱ上行ってると思うんだよ鳥山明先生が、うん、その方が亡くなったって相当よな、
まあな、
ドラゴンボールマジすごいらしいからね。
すごいよ、すごいよ。
なんかどっかの国で、なんかヒンドゥー教かイスラム教かなんかわかんないけど、うん、その日曜日に礼拝があるって、
うん。
礼拝があるんだけど、だからみんなやらないといけないじゃない。その京都に入ってるみんな、うん、その根強いイスラムか、うん、まあ、ヒンドゥーどっちか、うん、インドかどっちかの国で、
うん、
ドラゴンボールが日曜日に放送されるって、されたって。
はい。
そしたらもう子供たちが、
はい、
礼拝よりドラゴンボール見たいってなって、それで政府が、ダメってなったらしいよ。
あ、そのドラゴンボール。
もう礼拝をサボってまでドラゴンボール見たいってなって、ね、礼拝堂に来ないみたいなことが起こるぐらい、
うん、
宗教も変えるぐらいすごいからね。
ドラゴンボールの、
うん、
その熱というか。
そう、かっこいいよな、なんか。
いやー、面白いからな、ドラゴンボールはマジで。
そう。
いや、もう俺、さっきもだから、オリジンチャンプルでも、ヤンビーと二階堂か。
あ、話してた？
そう。
うん。
ドラゴンボールトーク。
うん。
いや、見てる、でも。ドラゴンボール。
あ、俺はもう、一応、全巻一通り見てる。
あ、え？そうなんだ。
42巻で終わってるよね、ドラゴンボール。うん。
あ、なるほど、はいはいはい。スーパーとかは見てないんだ、じゃあ今。
あー、その続編みたいのは見てない。
あー、なるほどね。
でもちゃんと、やっぱ俺、インスパイア受けてるんだなと思ったのが、やっぱ、うん、俺、智弁和歌山のね、エゴサーチとか、X とか Twitter ね、やってる時に、うん、やっぱ智弁和歌山アンチっているわけ。ね。
うん、
で俺はもう高嶋仁名誉監督を崇拝してる、言ったら俺は京都だわけ、その高嶋仁教の京都であって、うん、それを侮辱するなんか文言が書かれてて、
うん、
その時やっぱ怒ったわけ、やっぱムカつくし、その時あ気づいたら、うん、あ俺クリリン殺された時の悟空みたいになってるなってなったわけ。
いやなんかそれ、
あ高嶋仁に対してふわーってなってたわけ。
いや悟空というよりいや
スマホ見ながらだよ、ふわーってスマホ見ながら言ってるわけ、あその時に、あドラゴンボール俺見てるから、ちょっとクリリン殺された時の悟空みたいになってんなってなっちゃった。
いや、ややこしいし、フォルムがクリリンとナッパにも似てるから、
あ俺が
悟空みたいになってるっていうのが一番ややこしいわ。
あごめん、そっか、うん、殺される側だもんな、俺、どちらかといえば、
クリリンとナッパ側だから、お前は。
あごめん、そっか、俺は一生悟空になれない
から、なれないから、
確かに小さい時にドラゴンボールごっこやる時、俺、絶対悟空になれなかったもんな。
ちっちゃい頃から絶対だばや、フォルム。
そうそう。
フォルム優先やし、お前。
そうそう。うん。 っていうね。だから本当にね、だから言ったら宮崎駿さんとかもそうなのかな、世界で活躍する。言ったらさ、うん、まあ俺もちろん野球めっちゃ好きで、うん、もう本当にイチローとかを崇拝してるけど、うん、イチローなんてビビたるもんだわけ、世界の影響力で言うと、
はい、
まず野球の人口が少なすぎるわけ、
うんうんうん、
で日本では大谷がすごいってなってるでしょ。大谷とかイチローとかすごいんですよってなってるけど、もうあんなのビビたるもんだわけよ。
そんなにか、
あの外国人ほぼほぼ知らないからね、大谷翔平とか。
あ、そうなんだ。
知らないの。だからもう野球がそんなに盛んでもないし、まあ、アメリカでは有名でもないのよそこまで、うんうん、とか日本ではもう爆発的な人気だけど、うん、でも鳥山明知ってますかって言ったら、ほらドラゴンボールって言うわけよ絶対。
ああ、もうそう共通というか、
うん、
そんぐらい有名な方。
マカンコーサッポーとか言うわけよちゃんと。マカンコーサッポーって、
いや、
うん、海洋かよとか言うわけよちゃんと。
なんでみんなさアメリカの人のモノマネすると片言なんか
あの殺されたヤムチャとか絶対言うから。絶対に勝てないヤムチャとか、
あるあるのところ言わんだろ絶対、うん、あのヤムチャの部分お笑いでいじってんの日本だけだろ。
だからブロードウェイで俺たちがネタやるときに、お前どんだけ倒されるお前ドラゴンボールの時のヤムチャかっつったらウケるよ。絶対
ウケる
けや。あ、面白いダンスね。
そんぐらいお笑い根付いてたらすごいぜ。そうだ、アメリカが。
でもそうだよな、だからすごい惜しい肩をなくしたというかな。かっこいいよな、鳥山明って。
かっこいいよそりゃ。面白かったというか、スーパードラゴンボールスーパーが俺好きで一番、
うん、
スーパーはなんかもう行き過ぎたっていう意見もあんのよ。その
あ、
僕が強すぎたのよ覚醒して、
は
あはあ、もうそれちょっともうやりすぎてないかみたいな意見も、
あ、もういいんじゃないのっていう、うん、
そうあるけど、俺はもうそこが一番好きで、スーパーのそのなんか一番の見どころ言っちゃうと、フリーザと悟空が最終的に一緒に共闘して
ね、
共闘して敵と戦うっていう、う
ん、ああなるほど、
熱いシーンがあるわけよ。そこも何回も見返すぐらい俺も
好きなんだけど、
好き、そこのシーンが鳥肌立つ。
だってもともとドラゴンボールってあれなんでしょ、あのセル編で終わる予定だったんでしょ。
いや、ピッコロ大魔王の、うん、とこで終わる予定だったと。
あ、じゃあもう相当前に
連載がね、漫画の。
でも確かにそんな感じだもんな、うん、なんか悟空のあの幼少期のあのストーリー展開の仕方っていうか、
うん、
だからもうピッコロで終わると。
そうだから、ピッコロで終わる予定だったけど、すんません、お願いします、続けてくださいっていう、
人気が出ました、
そう、人気が出てるんでっていうことで、ちょっと後からもうその後編を、
いや、すごいよ、
その時スーパーサイヤ人っていうのを足そうとか。
はあ、なるほど、
っていうのを聞いたことはあります。はーはーはー、俺は。
でセル、
確かわからんけど、
まあセルでバーンってなったでしょ、多分セル編でなって、でもういっかってなったら、なんかあれでしょ、魔人ブー編も継ぎ足したというか、
魔人ブーっていうか、もうそれこそフリーザがその後に出てるわけだから、う
ん、あ、
そうよ、
フリーザってその後か。
ピッコロ大魔王ってもう初期中の初期だから。
あ、そうか、ピッコロ、フリーザ、セル、ブーか。
まあ言ったらピッコロをナッパ、まあお前よね、プーキー、ピッコロ、プーキー、
それベジータじゃない、お前なんでナッパ編と思ってんの。それ言うんだったらベジータ編だろ、なんでお前ベジータを超えてれば、お前ナッパが、いや
あれナッパ変だろ、
ナッパ変じゃねえだろお前、ベジータ変だろ、
ベジータが確かに飛んできて、
そう飛んできた、
ナッパも一緒に来るけど、うんうん、あれナッパ変だから、
付属品だろお前、あんなのディアゴスティーニだろお前、ナッパどちらか
というと、お前ナッパディアゴスティーニって言うなや。まとめてきたやし、ナッパお前
付録だろあんなの、
付録じゃないよナッパ、お前一番注目浴びてただろあの時のナッパ。
いや浴びてないよ、だから俺サブ役だったからな、だからドラゴンボールごっこをやる時に俺ナッパっつってふてくされて泣いて帰った時だってあるんだから、
だからピッコロ、だからナッパ、
うん、
ナッパかっこベジータね。
まあまあベジータ
でフリーザだから、
あ、フリーザ、セル、ブーか、
その後の人たちすごいわけよ、すごい登場してるわけ、
すごいよな、どっちも当ててるしな全部。
そう、マチャさんからツイキャスコメントで、ラディッツに謝ってと来てる。
あ、
そうか、ナッパとラディッツが一緒に来てるから、
うん、
そうそうね、ラディッツと一緒にこう、打たれるんだよね。
でもフュージョンの時俺、うわーってなったけどね、あ、フュージョン、あ、すごいなーって思ったけどな、漫画読んで。
うん、フュージョンな。
フュージョン、ベジットかっけーっつって。
あそこでのフュージョンのポップな感じのフュージョンポーズ。
うん。うん
をしたのが、あれすごい考え方してるなって思ったな。
そう。
あそこまでかっこいい、かっこいい話、かっこいいスーパーサイヤ人に変化してったのに、フュージョンするときポップなんかいっていうポイント。
うん。うん、
なんか なんかすごいポップなポイント作ってんなって。
鳥山キラーあるあるらしいんだけど、うん、だからセルとかもそうだけど、うん、フリーザも、うん、魔人ブーもそうなんだけど、はい、強くなるたんびに小さくなっていくって。
あ、
わかる。
ああ、はいはいはい、
逆行してんだよ。まあまあまあ、普通、ね、本来の漫画だったらでかくなっていくところを小さくなってるっていうのは、うんうんうん、鳥山明が書くのめんどくせえっつってやってるらしいよ。ああ、もう小さくしたいって、なんかコンパクトにしたいみたいな、もうみたいな、
みんなの予想を裏切る、うん、裏切るような感じにもなるし、
そう、え、こんな小さくなってこんな強いの、強いのみたいな。そうそうそう、
確かにこのちっちゃくなってで逆に強くなるっていう、うん、このパターン、日本人に植え付けたのって鳥山明さん。
絶対そう、絶対そう、うん、絶対そう。
確かにな。
だってブー小さくなって、うーわこいつ絶対弱いだろっつって地球壊そうとピョンって打った時、おいおいやめてくれよってなったよな。
あれ確かにな。このシステムすごいな。だから強くなればなるほどちっちゃくなっていくっていう。
うん、悪と善と、魔人ブーの善と悪が分かれた時とか、もう何やなんだわこいつらみたいな。
うん。
でなんか一回でかくなったさ、また筋肉隆々のやつで、うん、そしたら小さくなって、
ちっちゃくなって、
おいなんだよこれ、おいどうなっちまうんだよって思ったら、おいおいおいみたいなだったじゃない。
だから悟空の今かな、うん、今どうなってるか分からんけど、俺が知ってる中で悟空の最高地点も、ドラゴンボールスーパー編で最高地点行った時、はい、身勝手の悟空。
ああ、なんか聞いたことある。
うんうんうんうん、もうシンプルだわけよこれ、うん、もうなんか
分かる分かる、
絵が
YouTube のストーリーにめっちゃ流れて
る。めちゃくちゃシンプル、うん、スーパーサイズ金髪だったけどシンプル、
うん、青くなってんだろ今、うん、らしいね。
シンプルなところがなんか、逆にこのシンプルな姿で強いんかいっていうところも、うんうん、
だからスーパーサイズ3の時髪がブワーってなったりとか。
そう、
あ、まあね、あるよね、うん、
でも確かにな。
まあごめん、 CM 行こうか、やばいな時間ない。
あ、 CM 行きます。
はい
はい、ありがとうございます。一旦 CM 行きたいと思います。それでは一旦 CM です、どうぞ。
78.0FM 那覇。Your radio station.
さあ、ゴヤドッコイのオリジナルは後半戦でございます。
お願いします。 RIP 鳥山明ということで、
はい、円楽さんからツイキャスコメントで、僕は魚に変身したウーロンを捕まえるために、ボートの上でパンツを脱ぐブルマであれでしたとあれですね、
あれですね。
あ、俺このシーンごめんなさい、勉強不足ですが、うん、分からないですね。
あ、でもやっぱだから初期の初期よ、
うん、
あ、本当に
悟空が、うん、ブルマの、うん、おっぱいか、パンツの中を見る描写っていうのは、うん、あの見ましたね、うん、
あ、やっぱあるよね。そのだからそこで掴まれてる人多かったんじゃない、
うん、でもね、なんかね、うん、やっぱ昔の描写っていうだけあって、まあ、ちゃっちいような感じのイメージもあるけど、
うん、
やっぱなんかあんなに強かった悟空が昔幼少期の時にブルマに対してそういう感じな、ちょっとまあアニメあの時代で許されるようなセクハラをしている瞬間を見て、僕の股間があのスーパーサイヤ人になりました
長いな言うと思ったけど、そこまで到達点行くまで長かったな。
僕の股間がの時の股間の言い方、
股間がの立たせ方がもう
股間って言ってたからな。
まあまあまあまあ、
方言みたいに言ってたから股間。
まあまあまあね、あってもあります。いや、でもそれいっぱいいるんじゃない。なんかめっちゃ流れてくるわけ、 YouTube のストーリーみたいな、なんか数秒間のやつで、
うんうん、
鳥山明さんってマジで天才らしいからね、
うん、
あの絵の描き方とか、
うん、
あの他の漫画家さんがもう真似できないような描き方する人らしいからさ、
あ、
それはもうだからエロ漫画なんて描かせたらめっちゃエロかったはずよ、鳥山明さん。
あ、なるほど、確かにな。
あ、売れてた、爆発的に売れてたんじゃない、海外でも。
みんなも
エロ漫画描いてたら、18号なんてもうあんなの AV 出たらもう爆発的に売れるだろ
なんでなんだそれどういう考え方
あるだろう、
え、あるだろうって何、
あ、そのだから
そういう同人誌的な
とか、だから、ちょっとクリリンのドラゴンボール吸わしてとかあるだろう。
なんださ
クリリンの、ちょっとクリリンもちょっとね、ダメだけど、クリリンもこの話の流れだったら良くないけど、わーってなるけど。
吸わしてって。
ん？
わけわからん。クリリンのドラゴンボール吸わして。
そうそう。クリリンがややこしいからさ、ちょっと。
何がエロいばこのワードの。
ねえ、とかあるよな。まあまあまあ。
マチャさんからギャルのパンティー送れ、と。
そうね。
そうねってなんだべ。
あ、いや、だからそういう。
亀仙人のね、フレーズも。
小さい時、小学生の時に掴まれた漫画って覚えてます？
いや、もう、小学生の頃だったら、
俺覚えてますよ。
心掴まれた漫画、いや、ナルトとか。
性的な、だから描写で見てしまった。だから多分、円楽さんとか、
はいはいはい、
そのマチャさんとかの世代はドラゴンボールなのよ。
あ、性的な描写、
うん。性的な描写っていうか、あ、俺って男やってら、みたいな時。
俺って男やってら。
うん。あ、俺って男で。
俺もあるよ。だからそれ、うん、小学生の時はあって。
うん、何？
俺、いちご 100% だ。
あー！ハイタッチ。あー、もう一緒ですね。
ハイタッチできましたね。
うん、もう。
あ、一緒。あ、いや、まあ、でも、それはそうじゃない？僕ら、世代で。
世代、そうね。
言うと、いちご 100% っていうタイトルの漫画が。
西野司さんだったっけ？
ああ、はいはいはい、はい。その、なんていうの？女性の方ね。
ああ、もう、ちょっと恥ずかしい話だけど、うん、今は亡き、塚山書房で、うん、俺、いちご 100% 買いに行ったもんな。
あ、そうなんだ。
ああ。
見たいから。
見たいから。だから、友達、みんなと友達引き連れて行くところを一人で行ったからね、バス乗りながら。
あ、
懐かしい。うん。
もう本当に一人で遊ぶつもりで行ったんだもん。
だな。
一人遊びしに行くつもりで。本棚で。本屋でやったの？そういう。
いやいや、なきないだろ。一応見たいなっつって買いに行くっていう、そう。で、あと、これ覚えてるかな？ゲットパッカーズって漫画わかる？
いや、わからん。
わからんかごめんなさい。ゲットパッカーズっていう絵の描き方もエロかったんだよ。あれもよかった。
あ、大洗スカンピンさんから。ああ、ビデオガール、いちご 100%。トラブルで世代が分かれるよねと。
あ、
トラブルも分かります。尻尾がハートマークになってる。
でも何でもないようなことが幸せだったと思ってるってこと？
いや、トラブルよなそれ。さあ、というわけで本日は以上でございます。
オラに力を
メール
お笑いの力をくれ
ーメールもツイキャスコメントもありがとうございました。
ありがとうございました。
本日のお相手はすっとことこいそばしょう
すっとことこいぴきでした。
ありがとうございました。また次回お会いしましょう。
よい週末。
また来週。